こちら阪神南県民センターです。
このコーナーは兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りします。時刻は4時30分になるところです。こちら阪神南県民センターですは、センター実施のイベントなど阪神南地域の情報を皆様にお届けするというコーナーです。県民センターからはいつもの小坂次長にお越しいただいております。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
先日はお疲れ様です。ありがとうございました。明日明後日と再放送させていただきますので、
はい、ありがとうございます、
は
い、
よろしくお願いします。さて本日は、
今日はですね、尼崎スポーツの森から上田館長さんに来ていただいております。
はい、上田さんこんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。2回目ですよね。
そうです ね、
はい、どうです
やっぱりちょっと生放送ということで緊張はしています、う
ん、あ本当ですか、
はい、まあ、ただあの施設の方でもですね、うん、昨年に引き続き今年もお客様を迎え入れるために、はい、お客様のいろいろな期待やご要望に、うん、答えていかなければなりませんので、その方のプレッシャーの方が大きいですね
なるほど、そうですよね、はい、まあいい意味でのプレッシャーみたいな感じだと思うんですけれども、
はい、
じゃあ今おっしゃったその具体的にはどんなことなんでしょうか。
そうですね、うん、あの筋肉を鍛えるためにですね、うん、スミスマシーンという新しいマシーンを、うん、年末に導入いたしました。
スミスマシーン、
はい、
初めて聞きましたが、
まあ、あの筋肉が衰えて転んだりふらついたりしますけれども、
うん、
まあ、記録が、落ちたりする傾向にありますが、それは動くことが億劫になってしまうことが衰えの一歩で、うん、一番怖いことなんですよね。
そっか、
はい、1日1日365日体力が衰えないように筋力アップや筋力の維持していくことが大事なので、
うん、
マシンの使い方現地のスタッフが指導していますので、ぜひあのご安心して、こちらに来ていただければと思います。
なるほど、今年ちょっと運動したいなって思うんですけども、
はい、
そんな人はねじっくり今日聞いていただければと思うんですけれども、
はい、
でもね館長さん、あの筋力とか聞いたらやっぱりなんかどうしても男性の方が中心のように思うんですけれども、うんうん、
はい、
私たちみたいなこう女性でもね簡単に使うことができたりするんでしょうか、はい、だって
あの、ね、
ダンベルとか上げるときってダンベル自体とか重りが、うんうん、なんかこうそのまま胸とか肩とかに落ちてきそうな気がするんです。私以前ね、あの高校では陸上部だったんで、はい、まあ、そういうトレーニングもしましたけれども、やっぱ怖いんですもんね、うん、落ちてこないかなと思ってドキドキするんですけども大丈夫ですか。
そうですね、あの、うん、スミスマシンはですね、うん、安全に、使っていただけるようになっておりまして、
うん、
まあ、寝た状態、座った状態、立った状態などいろいろな状態で使うことができます、
はい、
で重りはですね、あの実は自分で自由に変えることもできますし、
うん、
あの重りを止めるストッパーもセットできるんで、うん、安心してあのご利用いただけます、
うん、
はい、ぜひあの美容とですね、
はい、
健康を目的にされたらいかがですかね。
いいですね。その重りはやっぱりちょっとずつ慣れていって増やしていくみたいな感じなんですよね、基本的には。
そうですね、あの、うん、運動する時のポイントとしてはまず、うん、持って、自分の持てる力の、うん、5割から8割程度の力でゆっくり上げ下ろしすることが大事です。
はい、
あとはあの重量を増やすよりも長くゆっくり上げて下ろす筋力に極端な負荷をかけないようにじっくり重ねることが大事ですね。
そうか、なんかどうしても増やした方がいいんじゃないかみたいな思いになってしまうんですけれども、はいはい、そうじゃなくて、うん、ゆっくり上げては下ろすで筋肉にあんま負担がかからないようにじっくりと続けていくことが大事なんですね。
そうですね、
うん、まあ、無理はいけないということなんですけれども、はい、他にも設備が増えるような計画とかあったりするんでしょうか。
はい、実はあのホットヨガのために、
うん、
今現在の設備の導入進めてまして、
うんうん、
ただ非常にね大きな電力使えますので、
うん、
ちょっと今検討いろいろしているところでございます。
なるほど、うん、
はい、ホットヨガはですね、あの血流が良くなる効果がありまして、
うん、
これまではプールサイドで実施してましたが、あのスタジオでの、実施の要望もありましたので、
うん、
今あの少しずつ進めているところです。
いいじゃないですか。私一回だけちょっと体験でホットヨガやったことがあるんですけど、はい、ものすごい汗かきますよね、あれ。
そうですね、
はい、びっくりするぐらい滝みたいな汗かくんですが、うん、それがでもなんかすごく気持ちよかったんです、
はい、
だからそれを導入される予定だということなんですね。少しずつ。
そうですね、遠赤外線の、うん、で効果があるものなので、
はい、
非常に美容にはいいと思います。
行きたいです、はい、またできたら教えてくださいね。
わかりました。
はい、
はい、またお知らせいたします。
はい、いや楽しみいっぱいですけれども、まあ、そういった新しい設備の導入によってね、またお客様がさらに増えるといいですよね、
は
い、
そうですね。
あと今は冬ですからアイススケートシーズンですけれども、
はい、
先日ね坂本花織さん、うん、全日本3連覇したということで、うん、まあ、ここでね練習されたりとかしてますしね、
うん、
すごいことなんですが、そうですね、だからまあ兵庫県民皆さんとしてはね誇らしいことだと思うんですけれども、
はい、
坂本さんみたいにうまくなくてもいいんですけど、うん、簡単に滑るためのいい方法とかコツってありますか？
はい、そうですね、アイススケートに限らず滑る運動っていうのは、
うん、
体重移動によって、まあ、加速するんですけども、人それぞれ体重移動のやり方があると思います、
うん、
まずは、スケートの場合スケート靴が自分に合った、靴を選ぶこと、
うん、
そして自分の足の、靴の中に違和感がないように、
うん、
しっかりと、靴紐を締めることが大事です。
なるほど、
はい、そしてですね、すぐに、リンクに入らないでリンクの外でまっすぐな姿勢で歩く練習をしてからリンクに入って、
うん、
リンクの中でもまずは歩いて体重の移動の仕方を覚えることが大事ですね、
うん、
はい、あとわからないことや細かいことがあれば、リンクのスタッフがおりますのでスタッフに聞いていただければ大丈夫ですよ。
はい、上田さんはスケート上手なんですか？
はい、私北陸の実は出身でして。
お、そうなんだ。
もう小学校から滑ってました、
うん、そうなんですね、
はい、
それは失礼しました。
いや、とんでもないです。
小坂さんはスケートできますか？
あんまり好きじゃない。
あら。あら。そうなんだ、うん、私もでも生まれて2回しかまだ行ったことないっていうか、うん、まあ、五島列島になかったっていうのもあるんですが、はい、関西に出てきてから2回行ったけども生まれたての小鹿みたいになるのなかなかやっぱ難しいですよね、バランス取るのっていうのが、ね、
そうですね、まあ、慣れだと思いますので、う
ん、は
い、
ですよね、
ぜひ、はい、来てください。
まあ、でも先ほど言っていただいたみたいに歩くことからというところだと思うんですけれども、うん、じゃあ初めて行く人に注意することとか、はい、じゃあどんなものを持っていけばいいんでしょうかね？
そうですね、うん、リンクはですね、室内にある60m×30m の国際的な体感もできるリンクなんですけれども、
うん、
室温がやはり寒く8度ぐらいなんで、
8度、
はい、はい、動かないと非常に寒いです、
うん、
ですからまずは防寒具が必要ですし、
うんうん、
あと手袋も必要になります。
そっか、
はい、転んだ時に手をスケートの靴に当たったりすると大変大怪我になりますので、
うん、
はい、あとまたですね、冷たい、氷の上ですから、
うん、
転んだ時に手をついたりしますから、できれば厚めの手袋がいいと思います。
うん、
はい、
うん、
私小学校の時にね、
うん、
薄いやつやっていって、うん、すぐスパッと、
うん、あ、痛い痛いですね
っていうのをやりました。
そんなもあってあんま好きじゃないって言った。
そうい
うことか、トラウマですね、
うん、
怖ー。だから危険です ね、
はい、
楽しくね滑っていただきたいんですけれども、
安全に、ね、
いや本当そうですね、今ちょっと聞いてゾッとしましたけれども、はい、だから厚手の手袋、
はい、ですね、
わかりました。
あとスケーティングするとですね、
うん、
体が暖かくなってきますんで、
うん、
汗非常にかきますので、
は
い、下着やタオルも余分に持ってきていただいた方がいいと思います。
うんうん、
はい、なおですね、注意点として施設にはカップ麺などを提供できる小さなコンビニエンスストアあるんですけども、うん、レストランとか食事ができるところがありませんので、
あ、
まあ、その辺ご注意していただければと思います。
わ、は
い、
かりました、はい、
簡単な血色が取れますので、
はい、はい、まあ、でもね手袋はね絶対ということと、うん、あとはその着替えとかもね、
はい、
例えばでも手袋は借りられないんですよね、靴は借りられない、
ね、手袋はそうですね、うんうん、一部軍手みたいなものは出せますけども、
はい、
やはりさっき言ったの厚手っていうので、
そうですね、うん、
安全第一でご自分でご用意いただいた方がいいと思います。
は
い、
よろしくお願いします。
はい、
まあ、しかし最近何もかもが値上がってますけれども料金どうなんですかね？
そうですね、
いくらでしょう？
はい、今のところ値上げはせずに昨年に引き続き変わっておりません。
素晴らしい。
はい、大人が1300円、
うん、
中高生が800円、
はい、
小学生以下が600円、
うん、
あとあの貸し靴で500円となっております。
はい、大人1300円、中高生800円、小学生以下600円で貸し靴が500円ということでしてね、値段は変わっておりません。
はい、
はい、ぜひお越しください。
はい、
まあでもアイススケートはね、私あの2回しかやったことないとか言いながらも、冬のレクリエーションの定番ですからね、うん、
はい、
まあ、家族みんな揃って楽しんでみてください。では上田館長、
はい、
話は変わりますが、今年の1年の大まかなイベントスケジュールを教えてください、う
ん、はい、現在営業している、アイススケートの一般営業は、
うん、
3月31日で、終了予定で、
はい、
その後は、5月のゴールデンウィークまで専用貸しで運営していこうと考えています 。
はい、
アイススケートが終わると、次は50メートルプールに変わりますが、
うんうん、
一般営業の開始は6月初めを予定しております。
はい、
はい、次にですね、アマラーゴなんですけども、うん、7月の8日土曜日、オープン予定で、9月の8日で営業終了後にはまた10月1日からアイススケートが始まります。
1年早いな。
はい、はい、10月にはまたあの恒例になりましたですね、
うん、
阪神南ふれあいスポーツフェスタ2024を10月の13日日曜日に予定しております、う
ん、はい、はい、あの開けときますんでまたよろしくお願いします。
はい、またあの、
はい、
よろしくお願いします。
はい、
はい、まあ、このようなイベントですけども随時あの、はい、ホームページやラジオで伝えるいたしますので、
はい、
ぜひ皆さんあの、うん、ふるってご参加ください。
わかりました。はい、今年もね盛りだくさんということで、ぜひ皆さんお越しください。
はい、
では上田館長、最後に今年1年の抱負をお願いします。
は
い、
そうですね、まずは安全安心な施設を目指して、無事故で行きたいと思っております。
はい、
そしてより多くのお客様が、来て楽しんで、よかったと言ってもらえる施設にできたら最高です。
はい、そうですね、このシーズンはアイススケートをぜひお楽しみください。
はい、
上田館長どうもありがとうございました。
はい、皆さんお待ちしております。ありがとうございました。
ありがとうございました。では小坂さん、最後にお願いします。
は
い、
私からはまずあのフェニックス共済制度についてお話しさせていただきます。
はい、
まあ、あの先日ね1月1日に、うん、あのね能登半島地震もありましたけども、はい、まああいった地震なり、まあ、台風もそうですけど、いつどこで起こってもおかしくないので、
うん、
まあ、それに対応するということで、あの兵庫県が条例で基づいて実施しています。安全安心の制度フェニックス共済についてご紹介します。
はい、
フェニックス共済は自然災害で、被災した住宅の建築、購入補修に要する費用を、まあ、支援するという制度で、3つの大きな特徴があります。
はい、
一つ目が、住宅の築年数ですとか規模構造などに関係なく、まあ、定額負担で定額給付が受けられると、
うん、
で二つ目にあらゆる自然災害による被害、まあ、どんな災害でも対象ですと、
うん、
で三つ目に、他の地震保険などとの共済との、まあ、同時加入が可能という三つの特徴があります。
はい、
で、この度ですね、阪神南県民センター管内の各市役所におきまして出前受付っていうのを行います。
うん、
ただあの残念ながら尼崎市では1月の15日にすでに終わってしまっているんです。
そうなんだ。はい、
ただあの西宮市と芦屋市がありますので、そちらの方をご紹介させていただきます。
はい、
西宮市では1月の22日の月曜日、それから芦屋市では1月の29日月曜日、時間はいずれも午前10時から午後3時まで受付することとなっております。
はい、
そちらの方にぜひお越しいただければと思います。
はい、
フェニックス共済制度について詳しく、まあ、知りたいという場合はですね、コールセンターがありますので、そちらの方にお電話をお願いいたします。電話番号が、078-371-1000 078-371-1000、平日の9時から17時まで受付しております。
はい、
このフェニックス共済は地方自治体である兵庫県が実施している、まあ、あらゆる自然災害に対応した安心安全の住宅共済制度で、年額5000円だけの負担金で、
うん、
最大600万円の住宅再建資金が、まあ、給付されます。
はい、
小さな負担で大きな安心、フェニックス共済への加入をぜひご検討いただければと思います。
はい、
それともう一点ですね、
うん、
先ほど言いました能登半島地震に関して、あの災害義援金のお知らせです。
はい、
先ほど言いました通り、今年の1月1日に発生した能登半島地震について、兵庫県と兵庫県議会などが中心となりまして、 令和6年能登半島地震災害義援金募集委員会というのを設置しまして、被災者支援のための義援金の募集を行っています。
はい、
募集期間が令和6年4月30日の火曜日まで、募集方法につきましては2つありまして、まず1つ目が県庁ですとか県民局県民センターなどに設置している募金箱に直接、お金を入れていただくと、
はい、
もう1つが口座振り込みになります。口座番号申し上げます。三井住友銀行の兵庫県庁出張所普通預金の32946023294602、名義が令和6年能登半島地震災害義援金募集委員会となっております。
はい、
三井住友銀行の窓口ですとか ATM などからの入金であれば手数料は無料となっております。
はい、
皆様の温かいご支援をよろしくお願いいたします。
はい、まあ、募金箱なんですが、先日ね、中継放送させていただいた時1階のイベント会場に置いておりましたけども、ね、はい、今は2階の方に置いて、
はい、2階の受付の方に置いております、
はい、おられるんですよね、はい、皆様の温かいご協力をどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ということでして、本日は尼崎スポーツの森から上田館長に、そして阪神南県民センターからは小坂次長にお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
毎週金曜日午後4時30分からのこちら阪神南県民センターです。阪神南地域の情報満載ですので、また来週もお聞きください。阪神南地域の情報満載。こちら阪神南県民センターです。このコーナーは尼崎、西宮、芦屋の地域に密着した兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りしました。